こんにちは、渡辺大輝です。このチャンネルではリスナーの皆さんから寄せられた様々なご相談に対して自分らしい幸せをテーマに本音で向き合いお答えしています。はい、今日はね2通、レターをご紹介する予定です。前半がですね、自己肯定感についてどう思いますかというご質問、そして後半が、まあ、夫婦喧嘩といいますか、夫に対してもやっとしていることがあります。どう思いますかというね、ご相談が届いています。はい。ぜひね、最後までお聞きいただけますと嬉しいです。じゃあ、レターね、早速行きましょう。ラジオネーム、あやっぺさん。大輝さん、初レター失礼します。もともとなんちゃって東京女子のファンで、コラボ会がきっかけで大輝さんのファンになりました。ありがとうございます。ナントンリスナーの方ですね。もうあのコラボも2年近く前になるんか、早いもんやなというか、そんな前やったんやなと思うんですけど、はい、2年前だね。なんちゃって東京女子というチャンネルとコラボさせてもらってね、はい、そこから来ましたということでありがとうございます。自己肯定感についてレターです。30歳都内在住女子です。あやっぺさんね、自分で言うのもなんですが、私は自己肯定感が超高いです。かっこ笑い。うん、超高い。ある時可愛い女友達が自撮りをインスタに投稿していたので、私は彼氏にその投稿を見せて、この〇〇ちゃんすごく可愛くないと話しかけたところ、彼氏は、彼氏のセリフね、あやっぺは人のことを妬んだりせず素直に褒められて心が綺麗だねと言われました。彼氏にそう言われましたと。でも人を羨ましいと思わないのは、心が綺麗だからとかではなく、私は自分のことが大好きだからなんです。かっこ笑いかっこ笑いついてますね。私は客観的に見ると、容姿が特に優れているとかではなく、平凡な方なのだと思います。米印。もちろん自分では可愛いと思っています。かっこ笑い。かっこ笑いというか、もう今回草生えてますね。草。まあまあ、かっこ笑いとかね、草とか、草生やしたりとかしてるんですけど、まあまあ、なんていうかな、冗談っていうか、こうね、そういうニュアンスで言ってますみたいな。まあ本気でね、本気で可愛いと思ってるし、自己肯定感超高いと思ってるけど、まあまあ冗談半分でちょっとこうぼかしながらというか、まあかっこ笑いみたいなテンションで言ってますっていう、そういうニュアンスですね。はい、伝わりました。ただ、超貧乏な家庭環境から割と努力して進学、就職などをしてきた自負があるので、それが成功体験になり、自己肯定感が高くなったのかなと予想しています。大輝さんも進学などの成功体験から自己肯定感が高くなっているんじゃないかなと思ったのですが、どう思われますか？はい。という、まあ、ご質問ですね。あやっぺさん、ありがとうございます。まあ、自己肯定感について、まあ、私、あやっぺさんは、まあ、成功体験。まあ、進学とか就職なども含めた、まあ、成功体験、自分はできるんだと、やればできるんだという成功体験を積み重ねたことによって自己肯定感が高くなったんですが、まあ、どう思いますかということですね。はい。うん。なるほどね。自己肯定感超高いですか。まあ、それは、いいことですね。低いからどう、高いからどうってわけじゃないんですけど、高いですって言って、多分あやっぺさん幸せというか、不自由なくというか、まあ悩むことはね、あるかもしれないですけど、その自己肯定感が高いっていうのは、ポジティブな風に捉えられてると思うし、まあ現に、それでね、楽しく暮らしてるということであれば、もう結構なことやなと思います。はいはいはい。で、まあそもそもね、まず自己肯定感とは何かっていう話なんですけど、これはね、もうなんか皆さんの想像にお任せしようかなと思います。なんか僕、なんていうかな、その自己肯定感でよく聞くじゃないですか。よく聞くというか、ちょこちょこ聞くじゃないですか。自己肯定感、自己効力感。ね。まあそういう話聞くことも増えてきたかなと思うんですけど、まあ意味合いってなんか割と、大体なんとなく意味はわかるんですけど、細かいニュアンスとか定義とかって割となんか人とか文脈によって違うこともあるのかなって思ってて、で僕もなんか自己肯定感って何ですかって言われたら、なんかこうですっていう定義っ ってなんかあんまりはっきりしてなくて、で今はっきり指したところで多分なんか将来変わりそうな気もするんで、まあ、なんか皆さんの思う、まあ、自己肯定感みたいな、なんかざっくりした話として、まあちょっと聞いてもらえたらいいかなと思います。なんか厳密にね定義がこうで、大木さんがこう言ってるみたいな、これが正解か不正解かどっちかっていうよりは、まあなんかこう考える材料というか、まあ、雑談の一つみたいな感じで軽くね、聞き流してほしいんですけど、まあ、自己肯定感、僕的には、なんかその、自己肯定っていうのは、なんか、できる、自分最高、自分可愛いとか、自分素敵、とまで思わなくても、なんか、ワイはワイでいいやん、みたいな。あるがままの自分でいいやんみたいな、別に可愛いから素敵とか賢いから素敵とかいい会社に勤めてるから素敵とか、そういう何々だから自分は肯定されるんだっていうその条件がなくて、もう何してようが自分は自分でいいやん、 OK やんみたいな、そういう感覚が、まあ、自己肯定感、僕的な自己肯定感には近いのかなとは思ってます。うん。で、その自己肯定感はどうやって育っていくかっていうと、確かに成功体験もあると思う。まあ、進学でうまいこといった、就職うまいこといった、仕事でうまいこといった、まあ、いろんな日常生活で自分はこれができた、あれができた。もっと細かいことで言うと、例えばなんか今日は洗濯しようと思って、溜まってた洗濯も洗濯機回してね、物干しざおを干して、干した、洗濯やりきった、できたみたいなそういうのも、まあほんまにちっちゃいことなんですけど、自分がこれやろう思ってで実際やってできたみたいな成功体験、まあほんまにねちっちゃいところで言うと、ほんまにそういう洗濯したみたいなとこから、まあその進学したとか就職したとか、そんなんも含めた成功体験、これをまあ日々積み重ねることで自分はできるんだね、価値があるんだって思えるようになる。これもね一個大事なことかなって思います。でこれはどっちかというと、なんかこう後から身につく自己肯定感、自分の努力次第でっていうか、まあ、自分の心がけで大人になってからも身につけられる成功体験による自己肯定感っていう感じで、でそれはそれで大事だと思うんですけど、僕ね、このこういう場合で言う自己肯定感って、もう正直子供の頃の方がもうよっぽど大事かなと思ってて、要するに成長過程で身につく自己肯定感で、それは親の影響をめちゃくちゃ受けてると思う。家庭環境っていうか、まあ親の影響かな。親、特にまあお父さんお母さんで、特にお母さんの影響を受けた自己肯定感、これがねやっぱもう自分のちっちゃい頃に身につく価値観なんで、もう全部の土台になるわけですよ。自分の人格というか価値観の全部の土台になってくるんで、これはねまあやっぱりよっぽど大事やと思うし、そこで自己肯定感高く育ったら、もう勝手になんか勝手に自己肯定感もう自分で育っていけるし、で逆にここでまあちっちゃい頃の家庭環境で自己肯定感が低く育ってしまうと、まあなかなかその自己肯定感低いっていうベースができてしまってるんで、こうその自己肯定感とか高くなろうとしても、まあやっぱ今まで育ってきたそのベースに、まあ、反するというか、それをこう書き換えていかないといけないんで、まあちょっとこう大変やったりとかね、するのかなって思ってます。はい。で、まあその幼い頃、まあ僕もね、その教育の専門家ではないんで、こうです、ああですっていうのは言うつもりないんですけど、ざっくりね、僕のイメージとしては、やっぱりなんか子供の頃に、例えば親から、あれしなさい、これしなさい、あれしなさい、これしなさいってめちゃくちゃ注意されまくって育ってきたりとか、逆にもう全く無関心。 もう家に全然親おらんし寂しい留守番ばっかりしてたとか、家にいたとしてもなんかあんまりこう構ってもらえへんかったとか、あるいはなんかしようと思っても親があれダメこれダメそれは危ないって言ってこう否定したりとか、あるいはもう自分がこう挑戦してねやってみて失敗して、で例えばこうわーって公園遊んでたりしたらこけて膝からねすりむいて血出ることもあるじゃないですか。でもそんなことをで、それがやっぱり親からしたら心配で怖いから、もう公園で遊んだダメとかね、そんな走ったら転んじゃうよって言ってもう走らせるのやめさせたりとか、もうなんか怪我したり失敗する前に親がもう失敗せえへんように失敗せえへんようにってこうなんていうかな、まあ過保護って言ったらいいんかな、過保護にしたりとか、まあ、とにかくなんかあなたはもうなんか無条件でそこにいるだけで愛されていいんだよとか、あなたはもうあなただから価値があるんだよっていう接し方じゃなくて、なんかができたからすごいとかで自分で考えずにそのあれしちゃダメこれしちゃダメとか、あれしなさいこれしなさいとか、まあそういうふうにこう育てられると、やっぱちょっと自己肯定感、幼い頃に育むその自己肯いわゆる自己肯定感みたいなのって、なんか歪んじゃったりするんやろうなーっていうのを最近ちょっと、まあいろんな人の相談聞いたりとか、あとはまあその心理学のいろんな事例を見たりとか、まあ他の先生がね言ってるようなことを自分なりに解釈したりとかして思いますね。まあだからね、大人になってからできるようなその成功体験の積み重ねっていうのももちろん大事な要素やと思うんですけど、それよりももっと昔の自分が物心つく、もう下手しい物心つく前、まだなんか記憶も全然ない。そんな時から自分のその自己肯定感、まあ自立心というか、そういうものがもう育まれていってるんですよね。うん。まあだから、このあやっぺさんね、まあ超貧乏な家庭環境から努力して進学、就職などをしてきた。まあ自分はできるっていうね、こう成功体験も積み重ねてきた。それもね、すごい立派なことやと思う。で、プラス、多分ね、超貧乏な家庭環境やったかもしれんけど、しっかりね、愛情をかけて育てられたんやと思うんですよ。で、その愛情かけてっていうのは過保護っていう意味じゃないですよ。何でもやってあげるとかね。そういうことじゃなくて、あやっぺさんの自立した、心をしっかりと、養っていける、まあ、そんな愛情のかけ方をしてくれてたんちゃうかなって。だからまあ自分は自分で OK っていうね、まあ、自己肯定感も育んでいけたんじゃないかなっていうふうに思います。家庭のことは全然書かれてないですけどね。うん。でもやっぱなんかこうきっとなんかなんていうかな、こう無条件の愛っていうのを親御さんから受けてたんじゃないかなっていうのはちょっと想像しました。はい。っていうのはちょっと僕の、自己肯定感ってなんだろうな、みたいなことに対する考え方ですね。はい。その一端をちょっとお話ししてみました。で、僕も、さ、成功体験も積み重ねとかあると思うんですけど、自分の幼少の頃どうやったかなっていうと、まあ、覚えてない。正直覚えてないけど、でもね、自分の記憶としては、親にあれしなさいこれしなさいでガミガミ言われてた記憶ないし、勉強しろ勉強しろとかね、例えばそんなこと言われた記憶ないし、あれダメこれダメってなんか過保護にされた記憶も別にないんですよ。で、愛情どう注がれてたかっていうのはもうあんま覚えてないんですけど、まあでもどうなんやろな、なんか聞いた話によると、僕長男なんですけど、長男ってことは第一子じゃないですか。で、母がその時多分仕事はやってなくて、その時。で、僕めっちゃくちゃ泣きまくってたらしいんですよ。ちっちゃい頃。夜はもうぐっすり寝て夜泣きなんてせえへん。一度寝たら8時間寝る赤ちゃんやったらしいんですけど、昼間は泣きっぱなしらしくて、もう日中ちょっとでももう目離したらすぐワンワン泣いてて、もう もう一生抱っこしてなあかんかったみたいなことを言ってました。でそれね、もう第一子生まれたばっかりの母からしたらもうとんでもなく大変なことやと思うんですけど、もうね、もう黙ってくれと、泣き止んでくれと、もう日中ね、ちょっと静かに寝てくれたら自分のこともできんのにってね、もうずっと抱っこばっかりしても大変やわっていうのが本音やと思うんですけど、でも赤ちゃんからすると日中ずっとお母さんにべったりで一緒にいてくれっていうのはまあ相当な安心感やったと思うんですよね。なんかね、そういうのももしかしたら自己肯定感にもつながってるのかもしれんなって僕のね、風に思ったりしました。うん。まあだからほんまにね、幼少の頃のこととかもいろいろね、大きい、何がいいとか悪いとかじゃないですけど、うん、っていうのはあるんやろなーって思いますね。うん。はい。ちょっと自分の話ね、脱線しましたけど。あやっぺさん、いかがだったでしょうか。まあ、またなんかこんなこと聞きたいよっていうのがあったら、気軽にね、送ってください。はい。じゃあ、続いてですね、ご相談です。ラジオネーム、チョコまみれさん。30代結婚2年目です。夫は基本的にはとても優しく愛がある人で、私がお願いしたことは何でもしてくれます。ですが私から見ると全てのことに対して考えが浅いのです。私はもともと文系で読書や読み書き、フランス映画などが好きなタイプで、物事を深く考える方だと思います。そのせいもあり、日常の中でいろんなことにもやっとしては夫にきちんと話して解決しようとします。ですが夫には私がなぜ怒っているのか、何が悪かったのか、まるでわからないようなのです。怒っているからとりあえずごめんと言っておこうのスタンスなので、いつも話し合いにはならず、私が一方的に話すだけなのもイラつきますし、私の言いたいことを理解できていないので同じことを繰り返すのです。根本的な解決にまるでならないのです。私は時間をかけて言葉を変えながら頑張って話をしているつもりなので、相手に伝わるように話す以外のアドバイスがあればいただきたいです。いつも配信を聞いていると、大輝さんのようにいろんなことに考えを持って生きていらっしゃる旦那さんのいるユミさんがとても羨ましいです。ほう。よく言えばさっぱりしているとも言えるし、思考が浅すぎて私に対して怒りが湧くことが皆無のようで、彼が何か私に不満を言ってきたことはこれまでに一度もないので、悪い面もあればいい面もあると受け入れていくしかないのでしょうか。ああ、不満、ああ、彼が、まあ思考が浅すぎてと。言いたいことを全然理解してくれへんし、同じことを繰り返すけど、私に対して文句も思わんから、まあいい面もあり悪い面もあるっていうことでいいんでしょうかと。全く別件ですが、ユミさんのダイエット事情もこれまでの配信すべて参考にさせていただいているので、近況ぜひ教えていただきたいです。これからも配信楽しみにしております。はい、チョコまみれさんありがとうございます。最後のね、ダイエット事情なんか、についてなんですけど、ユミがね、最近ブログ、ちょっと対談はね、最近年始から取れてないんですけど、ブログは更新しておりまして、ブログね、ちょっとダイエットの話とかも、近況報告してますんで、ぜひね、ブログ読んでください。放送の説明欄にね、リンクも貼ってます。それ以外の記事もね、最近割と、更新してますので、エッセイでね、近況を思ってること、最近の学びとかいろいろね、自分の頭の中をこうなんていうかな、ブログで表現しているので、興味ある方はね、ぜひちょっとブログもチェックしていただければなと思います。はい。でですね、チョコまみれさん、まあちょっとね、まあこれどう頑張っても僕が回答しようとすると、チョコまみれさんにとって頭の痛いというか耳が痛いというか、なんかあんま聞きたくない話になると思います。はい。申し訳ないんですけど、チョコまみれさんにとってはちょっと聞くのしんどいなっていう話になりそうな気がするので、まあしんどかったらもう聞かんといてください。はい。ですが、まあ僕が思ったことを素直にね、話そうと思います。はい。 まずね、うわ、このレター今読んで思ったのは、ていうかなんかちょっともやっとしたんですよ。なんか、あれ、なんかもや、なんやろなっていう。なんかちょっとこう引っかかったんですよね。で、それ何かっていうと、それが確定的になったんが、中盤に書かれてることなんですけど、私は時間をかけて言葉を変えながら頑張って話をしているつもりなので、相手に伝わるように話す以外のアドバイスがあればいただきたいですっていう、この一文なんですよね。意図はわかりますよ。相手に伝わるように話すっていうのは、もう日頃チョコマミレさんは十分意識して、いろいろ工夫して頑張ってきた。でもあかんかったっていう話なんで、まあ今更僕に伝わるように話しましょうって言われても、それは分かってんねんっていう話になるから、そういうことは聞きたくないねんっていう意図は分かるんですけど、なんかちょっと嫌やった。これ言われた時。なんかね、なんやろなっていう。以外のアドバイスがあればいただきたいです。やっぱね、なんか、チョコまみれさんの中になんか結論あると思うし、その結論以外の話は別に聞くつもりもないよみたいな、なんかこうちょっと突き放した感じっていうのかな。なんかちょっとこう、傷ついたというか、そんな感じを僕はね、もやって思ったんですよ。以外のあれ、アドバイスがあれば聞きたい。だから相手に伝わるように話す以外のアドバイスがあればいただきたいですって。裏を返せば、相手に伝わるように話すっていうことは聞きたくないよっていうことじゃないですか。それを僕が思ったとしても、いや、それはもう聞きたないねんっていう。なんかその突き放す感じっていうのかな。そう思って、もう一回ね、レターを見てみると、ちょっと気づいたことがありまして、あ、これを夫にやってるんやって思ったんですよ。このスタンスで。わかります？だから夫の話、夫が理解してくれない。ね、なぜ怒ったか、なぜ悪かったか、まるでわかってくれない。とりあえずごめんって言って、全然私の話聞いてくれないって思ってるじゃないですか、チョコまみれさん。逆に、チョコまみれさんは夫の話なんて聞くつもりないんですよ。実は。夫の言い分なんて、聞くつもりないし、聞いたとしても全論破じゃないですか、多分。あるいは言い訳したって思うんじゃないですか。へりくつ言ってるみたいな。そういう態度で夫の言葉を片付けてないですか。で、実はこのレターで僕に聞いてきていただいた態度もそんなニュアンスなんですよ。僕に対してもそうってことは、夫に対してはもっと露骨なんちゃうかなって思ったんですよね。だとすると、もう妻は、もう自分の話何言っても聞いてくれへんし、自分の気持ちなんて分かろうとしてくれへんから、あ、もうごめんって謝っとこうって思うのももしかしたら、自然かもしれへんっていうか、その態度はチョコまみれさんのが作り出してるかもしんないですよ。チョコまみれさんが悪いと言いたいわけじゃなくて、夫婦なんで、もちろん、両成敗、喧嘩両成敗というか、それぞれ、ね、チョコまみれさん、チョコまみれさんの事情とか、人格とか、価値観があって、夫には夫の事情とか、価値観とか、人格があって、それぞれ折り合いつけながら、夫婦で共同生活を送るわけなんで、そらね、それぞれの言い分もあるし、それぞれの正義があるし、それがぶつかったり、どっちが100ゼロで悪いとかじゃなくて、いろいろね、複雑な事情あるんですけど、なんかやっぱり、夫が話全然分かってくれへんって思うのと同じように、チョコまみれさん夫の言い分とか気持ちを分かろうとしてますかっていう、そこがやっぱ一番もしかしたら本質かもなって、思いました。はい。ちょっと聞き苦しいというか、もうそんな話聞きたないねっていう風に思われるかもしんないですけどね。で、 相手に話聞いてほしいな、自分の話で理解してほしいなって思うんやったら、相手の言い分をまず聞いてください。夫の言い分、夫の気持ち、夫はなんでそう、日常の中でいろんなことにもやっとした、まあなんか夫がなんかしでかしたとするじゃないですか。じゃあなんでしでかしたんか、どういう気持ちやったんか、それをね、詰めるんじゃなくて、聞いてください、普通に。で、自分からまず話さない。自分の気持ちからまず話すんじゃなくて、夫が何考えてたの、どういう気持ちやったのっていうのを聞き出す。そうするとね、あ、夫意外と別に考えてないとかじゃないなっていうのをね、気づくと思います。うん。まず夫に、話してもいいんや。自分の気持ち話してもいいんや。ね。全部突き返される。怒られる。火に油注ぐだけやじゃなくて、あ、自分の気持ち聞いてくれるんやって思ってもらうところからちょっと、もう一回やってみませんか？うん。どうでしょうか？ちょっと、嫌なことを言ってしまったかもしれないですが、ちょっとでも、まあもしかしたらそうかもなと思うところがあったら、一度ね、実践してみてほしいなって思います。健闘を祈ります。頑張ってください。はい。以上ですね。はい。今日の放送、以上です。最後までお聞きいただきありがとうございました。このチャンネルへの、いいね、コメントお待ちしてます。またレターは放送の説明欄に、リンク貼ってますので、こちらから匿名で送っていただけます。あとフォローとチャンネル登録ですね。まだの方はぜひよろしくお願いします。はい。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。